こんにちは。アネステジオロジー編集長のイヴァン・カラシュです。2022年3月号から編集部が選んだハイライトをお届けします。今月のポッドキャストでは、抗酸化剤による心筋障害の軽減効果を検討した介入研究を取り上げます。またプロポフォールと脳内ネットワーク結合の関連性についての新情報を探ります。次に、麻酔導入後に低血圧をきたした患者において、呼気終末二酸化炭素分圧がアナフィラキシーを鑑別するのに役立つという研究を紹介します。最後に、今月の締めくくりとして、麻酔が発達中の脳に及ぼす影響に関する最新レビューを紹介します。今月はまず、酸素毒性と抗酸化剤の心筋障害への影響を検討した介入研究から始めましょう。過剰な酸素が高酸素血症を引き起こすことは分かっていますが、過剰な酸素が心機能に何らかの臨床的影響を及ぼすかどうかは分かっていません。心疾患を有する患者は麻酔中の高い吸入酸素濃度と関連する可能性があり、理論的には長期的な心合併症のリスクがより高くなる可能性があります。デンマークコペンハーゲン大学のセシリー・ホルス博士らは、異なる手術器吸入酸素濃度の心筋障害への影響を評価するために無作為試験を実施しました。彼らはまた抗酸化剤投与の効果をプラセボと比較して評価しています。45歳以上の患者600人を対象に 2×2 ファクトリアルデザインを用いて両方の介入研究を同時に実施しました。患者は手術器に 80% の酸素投与と 30% の酸素投与、いずれかに無作為に割り付けられ、さらに抗酸化剤の注射とプラセボのいずれかに割り付けられました。抗酸化剤投与群に割り付けられた患者は、麻酔導入前にビタミン C を経静脈的に投与され、麻酔導入後から4時間にわたって N アセチルシスティンの点滴が行われました。この研究の主要評価項目は心筋障害で、術後最初の3日間の高感度トロポニンの曲線可変積として定義されました。結果、心筋障害は 30% 酸素投与群と 80% 酸素投与群の間で有意差はなく、さらに抗酸化剤投与群とプラセボ群との間でも有意差はありませんでした。副次評価項目としての30日以内の全死亡率も、吸入酸素濃度の違いや抗酸化剤投与の有無で差はありませんでした。30日以内の非致死的心筋梗塞の発生率と、その他重篤な有害事象の発生率も同様に、それぞれの群間に差はありませんでした。よって著者らは、酸素濃度の違いによる安全性には差がなく、抗酸化剤投与にある利益もないということを結論しました。この論文にはピーター・ナゲール博士による論説が添えられていますが、ナゲール博士はこの研究の長所として、サンプルサイズが大きいこと、待機的手術と緊急手術両方含めた研究であったことを挙げています。また 2×2 の研究デザインにより、酸素濃度と抗酸化剤投与という2つの介入を同時に評価できました。この研究ではどちらの介入も効果を示しませんでしたが、そう結論付けるには十分な規模の研究であったと評価されています。ナゲール博士は、決定的な研究では結果が肯定的か否定的かは問題ではなく、それらは有益な情報であるとコメントしています。なお、論文の全文は今月号で無料公開されています。次に、区域麻酔に用いる局所麻酔薬に関する臨床研究を紹介します。射角筋管アプローチ腕神経層ブロックにおけるリポソームブピバカインと、標準的なブピバカインにデキサメタゾンを添加したものとを比較した非劣性試験です。神経周囲へのデキサメタゾン投与は、射角筋管ブロックの作用時間を延長させ、オピオイドの使用を最小限に抑えながら十分な麻酔効果を得るためにしばしば使用されています。 しかし除合成製剤であるリポソームブビバカイに関するデータは限られています。バイル・コーネル医科大学のデビッド・キム博士らは肩の手術後72時間の平均疼痛スコアがリポソームブビバカインを投与された患者とブビバカインにデキサメタゾンを添加した患者で非劣性であるという仮説を検証しました。結果、痛みのバススコアの平均値はリポソームブビバカイン群で 2.4、 ブビバカインデキサメタゾン群で 3.4 であり、有意差はありませんでした。著者らは鎮痛持続時間、運動感覚の回復時間、オピオイド消費量など他の因子も両群間に差がなく、デキサメタゾン添加のブビバカインは肩の手術の鎮痛にリポソームブビバカインと互換的に使用することができると結論付けました。本論文は今月号で無料公開されています。次の臨床研究ではプロポホール麻酔と脳内ネットワーク結合の変化との関連について検討しています。プロポホールは数秒から数十秒の時間経過で脳内のネットワーク結合を低下させることが分かっています。しかしミリセカンドといった短い時間や数分といった長い時間の脳内ネットワーク動態への影響についてはまだ不明です。脳内ネットワークの急激な変化は脳の総転移、つまり臨界性の喪失を意味する可能性があります。ニュージーランド・オークランド大学のレベッカ・プーロン博士らはこれまで発表された研究のフォローアップとして脳の臨界性クリティカリティについて検討しています。16人の成人ボランティアにプロポホールを徐々に増量して投与し、脳の総転移を起こさせ、31チャンネルの脳波データを用いて脳のネットワーク結合を測定しました。5秒以下の短時間スケールではコヒーレンスとウェイティッドフェイズラグインデックスを、中長時間的なスケールでは相互情報量を用いて脳内結合度を算出しました。麻酔状態への移行期には、2Hz のグローバルネットワーク効率が数十秒の長い時間スケールで低下し、その後急激に低下しました。同時に、10Hz のグローバルネットワーク効率は短時間スケールの指標であるウェイティッドフェイズラグインデックスにおいて優位に増加しました。脳ネットワークの複雑性、コンプレキシティは 2Hz の非同期、10Hz の可動期両方でプロポホールによる行動反応性消失時に優位に減少していました。著者らは秩序無秩序の総転移を示すクラモトモデルを用いてこの知見を解釈しました。その結果、プロポホールの麻酔に伴う行動反応性の消失と回復の前後に脳ネットワークの総転移があることが示唆されました。著者らはこのネットワークダイナミクスの研究によってプロポホール投与時に異なる周波数、異なる時間スケールで脳結合の変化が生じていることを説明できるだろうと述べています。この論文にはジョージ・マシュール博士、ロバート・サンダース博士、アンチュル・リー博士によるエディトリアルが添えられています。そこでは脳波データと異なる電極の活動を三部構成のハーモニーを奏でる歌手に例えています。歌手たちの活動は全員が同じ楽譜を読んでいるため、互いに直接影響を及ぼしていなくても機能的にはつながっています。総転移の証拠はミクロの事象を超えた大きなシステムダイナミクスを反映しており、脳が直線的に全身麻酔状態に移行しないことを示唆していると著者らは強調しています。この論文は今月号で無料公開されています。次の研究は麻酔の種類ががん関連アウトカムに影響するかを評価したものです。現在の基礎研究では、異なる麻酔方法の抗腫瘍作用について、並行して行われている臨床研究とは相反する結果が示されることがありますが、プロポホールが有利であることを示唆するデータがいくつかあります。今回紹介する研究は、大腸がん手術中に血中に循環している抗腫瘍免疫細胞の 発言プロファイルに対するプロパホールとセボフルランの効果を評価する前向き無作為化試験です。韓国ソウルにある建国大学医療センターのチャン・シクオ博士らはフローサイトメトリー解析により免疫細胞を評価しました。153人の大腸がん患者を対象に76人にはプロポホール、77人にはセボフルランで麻酔を行い、血中に循環するナチュラルキラー細胞 T リンパ球およびその他関連する免疫細胞の分核の手術中の変化を主要評価項目としました。その結果、全体としてナチュラルキラー細胞の分核は術後24時間までプロポホール群とセボフルラン群の間で有意差はありませんでした。またナチュラルキラー細胞のアポトーシス率 TH1 および TH17 細胞の分核、細胞障害性の T 細胞分核、 CD39 陽性および CD73 陽性制御性 T 細胞分核にも有意差はありませんでした。著者らはがんの転機に関するデータがないこと、免疫細胞の評価が術後24時間までしか行われていないことなど、この研究のリミテーションについて言及していますが、免疫細胞に対するプロポホールとセボフルランの作用に差はなく、手術期の免疫細胞に免疫状態に対する麻酔薬の影響は最小限であると結論付けました。この記事は今月号で無料公開されています。次に麻酔とがんに関する別の研究に移ります。この研究は硬膜外鎮痛と大腸がん手術後の再発に関するレトロスペクティブコホート研究です。大腸がんは手術が第一選択の治療法ですが、再発はよくあることで患者の主要な死因となることが多いです。デンマークジーランド大学病院外科学センターのルーン・ハッセラーガー博士らによると、手術に伴う免疫系のストレスががんの進行に寄与している可能性があるといいます。硬膜外麻酔がストレス反応を緩和するという観点から、著者らは硬膜外麻酔の使用ががんの再発を減少させるかもしれないという仮説を検証しました。彼らはデンマークのがんデータベースから2004年から2018年の間に大腸がんの手術を受けた1万1000人以上の患者を特定しました。このうち約 30% が術前に硬膜外カテーテルを留置していました。主要評価項目である大腸がんの再発率は追跡期間中央値58ヶ月間で、硬膜外カテーテルを挿入した患者が 19%、 挿入しなかった患者が 20% となり、有意差はありませんでした。死亡率は両群とも約 32% でした。今回の研究はサンプル数が多かったですが、硬膜外麻酔の正確なタイミング、時間、投与量に関するデータが不足していることなどがリミテーションであると著者らは述べています。この結果は他の研究で報告されていた硬膜外麻酔を受けた患者の生存率が高く再発が少なかったという結果とは相反するものとなりました。しかし著者らは区域麻酔でがん再発に差が出なかったという別の研究も引用しています。著者らは大腸がん手術において硬膜外鎮痛法ががんの再発を減らさないと結論しました。本論文は今月号で無料公開されています。次に麻酔導入後に低血圧をきたした患者におけるアナフィラキシー診断のための呼気終末二酸化炭素分末エンドタイダル CO2 の有用性に関するレトロスペクティブケースコントロールスタディを紹介します。麻酔導入後すぐに重度の低血圧が生じた場合、アナフィラキシーを疑うことが多いですが、他にも鑑別すべきいくつかの原因があります。これまでの研究でエンドタイダル CO2 の急激な低下がアナフィラキシーのサインとなり、迅速な治療を可能にする可能性が示唆されていました。しかし、低血圧患者においてエンドタイダル CO2 が アナフィラキシーと非過敏性の反応を区別できるかは不明でした。フランスリール大学のクレメンス・エリヒ博士らはこの仮説を検証し、アナフィラキシー患者のエンドタイダル CO2 を麻酔導入後に他の原因で重症低血圧となった患者のエンドタイダル CO2 と比較しました。彼らは単一施設において2010年から2018年の間に手術を受けた18歳以上の患者を特定しました。このうち49人が手術期即時型過敏性反応を呈し、555人が導入後低血圧を呈しました。全体としてアナフィラキシー群では低血圧群に比べエンドタイダル CO2、収縮期血圧ともに優位に低下していたことが明らかになりました。また心拍出量は低血圧群では比較的影響を受けませんでしたが、アナフィラキシー群では低下していました。この治験のリミテーションは後ろ向き研究であることと、交絡因子に関する結論を導き出すことができていないことです。しかし著者らはエンドタイダル CO2 は感度特異度が高い独立したアナフィラキシーのマーカーであり、臨床で使用することができるだろうと結論付けました。この論文も今月号で無料でチェックできます。今月最初の創設は肺移植患者の術後管理についてです。肺移植件数は世界的に増加しており、その成績は改善し続けています。5年生存率は約 60% です。しかしこの創設ではドナーとレシピエント双方の危険因子や特徴など手術期リスクの上昇に関連する因子を明らかにしています。ローマのバンビーノジェス小児病院のマテオ・ディナルド博士らが集中治療室における肺移植患者の術後管理の最新情報を提供しています。著者らは6つの主要分野について言及しています。すなわち人工呼吸の管理、輸液と血行動態の管理、免疫抑制療法、神経学的合併症の予防と管理、抗菌療法、そして栄養と腹部合併症の管理です。彼らは ICU で肺移植患者に発生しうる主な術後合併症についても考察しています。これらのうち早期グラフト機能不全、プライマリーグラフトディスファンクションが最も重要である、関連していると彼らは説明しています。この呼吸困難の形態は短期および長期の罹患率と死亡率両方に関連しています。早期グラフト機能不全の危険因子を深く掘り下げたいのであれば、著者らがドナー因子、レシピエント因子、およびドナーとレシピエントの相互作用に関連する因子について有用な図解を示しています。ドナー要因の例としては気管支循環、臓器提供の種類、患者背景などがあります。レシピエントの危険因子の例としてはレシピエントの併存疾患や診断されている肺疾患などが挙げられます。ドナーとレシピエントの相互作用の危険因子には虚血細管流障害、サイズの不一致、免疫の適合と監査が含まれます。肺移植患者によく見られるその他の合併症には心不全、上質性頻脈性不整脈と心膜炎、繊毛、胃内容の誤嚥が含まれます。この創設には人工呼吸の戦略を解説した詳細な表と肺移植グラフトの機能モニタリングの図解が掲載されています。著者らは主に過去10年間に発表された研究に基づきレビューを行っています。彼らは肺移植患者の手術期及び術後管理には集中治療医、胸部外科医、肺炎専門医、感染症専門医、看護師、薬剤師、理学療法士、ソーシャルワーカー、心理師による包括的なケアが必要であることを強調しています。この創設は今月号で無料公開されています。最後にもう一つ、麻酔と発達中の脳の関係についての創設をご紹介します。 動物モデルでは麻酔薬に反応して神経発達が阻害されることが示されていますが、人での結果は一貫していません。コロンビア大学のケイレブ・イング博士らがチームを率いて専門家間での最新のコンセンサスと意見が分かれている点をまとめました。著者らは小児における短時間あるいは単独の早期麻酔薬暴露は神経発達障害と関連しないことを指摘しました。また障害の表現形を特定することは現在進行中の課題であると説明しています。著者らは麻酔が小児に長期的な神経発達障害を引き起こすかどうかという問いを解決しうるいくつかの研究アプローチを紹介しています。注目すべきは現在進行中の T-REX 試験で、低用量のセボフルランとレミフェンタニルおよびデックスメデトミジンを併用した小児と、従来行われていた高用量のセボフルランを単独使用した小児を比較するものです。研究仮説はセボフルランと他の薬剤との併用は高用量のセボフルラン単独よりもアウトカムへの影響が少ないというものです。全検査知能指数が主要評価項目であり、神経発達に関する他の側面を副次評価項目として測定される予定になっています。著者らはその他の研究分野として脳画像検査や血清分析などのバイオマーカーの使用、麻酔の神経発達への影響を受けやすい小児を特定する試み、出生前の麻酔暴露の影響などの研究について言及しています。小児における神経毒性試験の実施には困難が伴いますが、小児が手術や麻酔を受ける際に意思決定のための情報を提供するにはさらなる研究が必要です。ジャーナルウェブサイトでは常に新しい研究や解説を見つけることができます。アネスティジオロジーへの投稿についてもっと知りたい方はジャーナルウェブサイト anesthesiology.org のサブミッションアドバイスのページをご覧ください。このページには編集者が期待することやアクセプトされる原稿を作成するためのコツが掲載されています。いつもこのポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。ご紹介した情報が皆さんの臨床診療に役立つことを願っています。来月もまた重要な研究を紹介できることを楽しみにしています。